はい、皆さんこんにちは。ラジオ千の川の時間でございます。今回で158回目ですね。なります。本日は2月の14日バレンタインデーということなんですね。前回が、4月の28日ということで、約2週間ぶりということになります。時刻は、もうすぐ、お昼の12時ということでございますね。ということで、いつもの通りですね、コメントが来てます。はい、ちょっと読みしましょう。まずはというか、同じ方から来ておりますね。ネカマイケ。前回の恋愛トーク楽しく、面白かったです。今夜は新作のラジオを聞きながらゴールデンに過ごしたいと思います。早く以前のリスナーさんが戻ってくるといいですね。ということですね。はいはいはい、ありがとうございます。そして、続きましょう、ネカマイケ。住処は住む人の精神構造を反映するって聞きますよね。ね、ミニマリストなんて言って気取って何も持ってない人は頭の中空っぽなんだと思いますよ。おまけに、貧乏人ほど物を持たないと生活できないんですよ。私は、部屋に大きな机があって物も収納場所も決めています。忙しかったり体調を壊したりして多少部屋の中が荒れても5分もあれば元に戻りますよ。とりあえず物事を保留するように、とりあえず物を置く場所を作ってしまうと、その場所が定着してしまうんですよ。次第に保留された物が、積み重なっても、それに慣れてしまい、思考も保留することになってしまうのですというね。部屋の中に、何でも埃が積もりっぱなしの箇所があったら整理すれば頭もスッキリしましょうということで。これはあれですね、前回のミニマリストのどの子を置いて、僕は言ってましたけどね。僕ね、これね、ちょっとね、ちょっと違うのかなって思うところがあってね。で、それをちょっとお話ししようと思うんだけど、住むところは住む人の精神構造を反映するっていうのは僕もそう思うんですけどね。その時に、何も持っていない人は、頭の中が空っぽかっていうこと。要するに、物が少なければ少ないほど、頭の中に入っているものが少ないというふうに考えるべきかどうかっていうのは、僕はちょっと違うと思ってるんですよね。で、僕はそれはだから、いや、でもこれ長間さんが言ってる空っぽって意味がよくわからないんだけど、難しい話なんですけどね。僕ね、そもそも人間ちょっと難しい話するのあれだけど、雑念が多い気がするのよ、人間って。だからでも長間さんそういう意味のこと言ってないかもしれないけど、人間って雑念とか邪念がなくなったらどんなにいいだろうと思ってるんだけど、まあそれがそもそもその悟りとか言うわけでしょ。仏教用語ってそういうことですよね。解脱とか言うんですかね。だから僕はそういう意味でも空っぽにできたらって、だからそれでもそういう意味じゃないんだと思うけどね。物を考えない人間なんじゃないかとかいう意味で悪い意味で使ってるんだろうけどね。だから僕はその物が少ないとかあんまりない人っていうのは、逆にそういうものが減ってきていいんじゃないかと思ってるんだけどね。あと、ミニマリストっていうのが、別に気取ってるとは思わないけどね。まあ、そういうふうに取ろうとか取れんのかな。言葉が難しいんでしょうね。物を持たない生活をする人って。でも、ただね、金持ちのミニマリストってのは合点がいかないよ。納得しない、俺は。違うんだって、だから。物を持たない生活をする人っていうのは、貧乏だからそうするっていうのが正しいんですよ。いい？包丁とかも持たないですとか、フライパンとか持たないですね。なんでって聞いたら、いや、全部外食なんですとかで、それじゃあお前意味ないじゃんってね。ね。金がないから節約するんだってことだよ、そもそも。そんなに物を持たないで、そういうことでしょ？金で解決するんだってのは意味がちょっと違うんで、僕が考えてるのはそうじゃないのよ。だからこの、ネカマさんが言ってるミニマリストっていうことはそうかもしれない。別にそう無駄なものっていうか余計なものを持たないけど、その代わり現金で解決するとか、そういう話かもしれませんので、それはちょっと僕のと違いますね。違います。あ、でもな。ありがとうございます。で、ネカマさん、コメントありがとうございます。まあ、でも今日、さっきも言ったけど、バレンタインデーっすよ、マジで。で、まあ、僕なんか相変わらず今年ももらえないってことね。でも今年はね、ある種断ったというところあるんですよ、断ったっていうことは。ね。 もらえる人は何人かいて、もらってないっすね。言ってないっす。断った人いるよ、ちゃんと。だからなんかね、なんでかっていうとね、最近のバレンタインって意味あります？なんだかわかんないけど、女の子同士であげよう、友チョコとかある中でとか。まあ、俺らのこのギリチョコってのは普通ありましたけど。ギリチョコありましたけど、まだその、本命っていうものがメインだったんですよ。昔は。僕は学生時代は。だから意味があったんだけど、今なんかなんか、はぁ、みたいな。あげといたらちょっと得するよね、みたいなね。そんな意味ある？だからなんかそういう風潮が嫌いなんでね。基本的にもらわないっすね。いや、楽しくないもん、全然。うん。だからまあ、そういうことだけどね。よくな。まあこれ俺は番組が久しぶりだからあれ喋るんだけど、なんかさっきね、まあ最近チャットって探してんのよ。昔流行ったよ、チャットって。まあチャットっていうのはおしゃべりですよね。こう、ネット上でやる文字でやるおしゃべりのことチャットって言うんだけど、チャットをできると探してんの俺はないんだよね、昔ほど。今じゃなんかスマートフォンでなんか話せるやつができて、まあ俺持ってないから、あるんでしょ斉藤さんっていうのとか。じゃあ便利になってきたおかげで、ちょっとチャットって前に流行ったやつとかもなくなってきてよね。たまたまそれをやったんですよ。最近ちょこっとやってて、週に何回ぐらいなのかな ?2 回もやればよかったんだけど。探してる段階だから今ね。でも、そこでなんかね、男の人と話してまして、珍しく。ガーってやって。そうするとなんかね、まあその人何歳か知らないですけども、聞いたところによると、うん。まあ、複数の人となんか、まあ、その人が言ったことをまま言うと、まあ、何人かとその、エッチすることができたんや、いうのね。本当？って聞いたら、本当だよね、ってわけ。ほんで、まあ、いろいろその、連絡先を、LINE だったかな？なんかその連絡先を教える人はたくさんいたんだと。で、その中で何人かとそういうことができたい話をされたんだけど、俺ね、それ聞いてて思ったんだけど、俺はね、それ聞いててね、やっぱね、できないなと思ったね、俺なんか。これも僕のこと喋る番組だから、僕のことだけを喋るけどね。だから僕のことだけをお気に入りの人しか聞けない番組なんだけど、よく言われんのよ、俺も。お前だって、そういうことしたいだろうって言われるの、男の人に。で、だからね、ネカマさんなんてそうかもしんない。あなたも男でしょ？なんだかんだ言うてそうでしょ？だから、動物としてさ、オスとしてそういうことしたいんでしょうね。もちろん。男性ホルモンっていうのがね、人間出てきまして、その男性ホルモンっていうのが、こう、男をムラムラさせるいう話なんですよ。医者から聞いたんだ、それはな。だから、そういうのは出てくるのどうしたって。自分がこう、男として生き続ける限りにおいてはな、何歳かになったら、年ある程度いったらそう思わなくなるかもしれないけども。だけど、人間としてのそういうものが重なると、例えば今のさっきの話で言ったら、何人かに連絡先渡したらそういう風なことができましたっせいって言われても、なんかいまいちそうなんか羨ましいなってならないんですよ。あ、なんだろうね。結局聞いたらね、別に付き合うとかじゃないんだって、やっぱり。なんか、最初からそうなっちゃったから、向こうから離れていくよね、みたいなってわけ。なんかね、俺、やっぱりね、僕なんかさっき言ってそういうことできませんよ。できないっていうか、緊張しちゃうじゃん。緊張しちゃって、例えばどっかで会うとかでも大変なんですよ。だからそういうこともほとんどできてません。難しい話なんですけど、ネットって言ったかな？復活してから言ったかどうかわかんないけど、ネットってさ、警戒されちゃうのよ。めちゃくちゃ。で、まあこれ長いこと聞いてる人ならわかるかもしれませんよ。ネカマユキエとか。僕はキリノジャンさんってどれぐらい前聞いてる？もう結構聞いてるでしょ？あるんだけど、僕は、いいですか？女性から見てるんですよ、皆さん。まあ、あなたたち男性かもしれませんけど。警戒すべき男じゃないんですよ、私。全くそういうことをしない人だね。そういうことってのは、だから。女性をさ、ダマくらかしたらとかですね。会った時になんかわけわかんない、なんか紫色のなんか睡眠薬入れて飲ますとかね。ないわけよ、私。 で、車なんか、まあ、これ車持ってないからそんなことできませんけど、車に乗って気づいたらラブホテルの前だったとかさ、ないですよ、そんなことは。だけど、聞いてくださいよ。だけど、まあ、世の女性はき、警戒するわけだな。もちろん、俺がそういう人かどうかわからんってわけだから。だから、なんつうかな、僕ね、今この、社会の、この、うまくいかない理由ってのはね、男女がうまくいかない理由って何なんのかなって考えてるんだけど、結局、ミスマッチなんですよ、結局。な、どこがマッチしてないかって言ったら、大丈夫な人を警戒していったらね、じゃあその女性どうなるかって考え簡単っすよ。大丈夫じゃない人を大丈夫だと思っちゃうんですよ。そうでしょ？だって。大丈夫じゃない人外すってことは、大丈夫じゃない人が大丈夫そうだと思ったから会いましたって。ほんで、気づいて会ったらなんかやられちゃって、なんか泣いちゃってますっていうわけですよ。これがね、うまくないんだわ、やっぱり。だからね、どうかな、女だって求めてるわけでしょ？だけど求めてるんだけどなかなか出会いまへんって言ってるわけだけど、なんかそこら辺の、男もそうでしょ？ミスマッチをなんとかすれば、まあ、社会は良くなるんですよ。真面目に言って。ただ、今言ったチャットでそういうことができますって男の人と話した時々に考えるのはさ、感じるのは、自分がそういう心地いい方に行ったらそうなったっていうわけですけど、なんか違うかなって気がするね、なんかな。なんかちゃうな。俺はちょっとそういうこと考えすぎかもしれないですけどね、僕はなんか、そんなこまで考えるのかっていうぐらい。でもなんかできない。でも、まあ、勉強になりましたけど、自分で、別に僕だって例えばですよ、今の話聞いてたから勉強になるとか参考になる話としては、別にそういうことしなくてもいいわけだけど、別に考え方としては、まあ、会うことはできますよって話として聞けばいいんだよ。あ、お話聞けんのみたいな感じね。どこで会って話すか知りませんけどね。まあでもまあ、どこだって場所どこでもいいんだけど、そういうことができるってわけだ。それはまあ、いい話ではないかってことだね。でもなんか、今ちょっとでも女の人に失望してとかあってな。俺女の人にあるイメージを持ってるわけですよ、イメージね。で、どういうイメージかって言ったら、やっぱりこう、清純というかさ、純粋なイメージを持ってるんですよ。皆さんどうですか？ところがさ、まあ、ツイッターとかやって、知り合う女の子たちにちょっと聞くとね、言ったかな、なんか、セフレが5人いますとかいう女子高生とかさ、それ聞いて俺どう思うかって言ったらさ、へこむんだよ、真面目に。へこむよ、本気で。例えばそれでね、羨ましいと思わないのとか言って、羨ましいんじゃないのとか言われたりするけど、難しいのはさ、男っていうのは、今言ったように体の機能としてムラムラするっていうのはありますよ。で、それで、そこのところを、捕まえて、あなた羨ましくないのって聞くわけだよ。だけど、僕みたいな人どうなのかって教えましょうか。例えばね、そういうの、こう、ムラムラして、そういうことしたとしましょうよ。勢いでしたとしましょうよ。だけど、またこれがな、これがこれで終わってから落ち込むのよ、俺はきっと。まあでも俺今までそういうことないから、そこで落ち込んだことは、あったかな。そういえばあったかもしれないね。でもそれはね、どういうケースかっていうとね、女の人ってさ、確かに言わないんじゃん？そういうこと。私はそういうことしたいんだとか。だって、女にしてることまで秘密にするんや、あいつら。で、俺な、会ったら会ったでさ、不思議な経験したんや。何年ぐらい前かな？もう10年ぐらい前、もっと前かな。なんかさ、会ったら会ったでさ、誘ってくる人いんのよ。なんか。困るじゃないですか。僕そんな気ないわけだけど、なんかその時俺感じたら、この人のなんかメンツ潰すのもなんだなとか余計な考えだけ。これ女と同じなのかな。女はそんな考えなんだよね。その関係を終わらせちゃいけないとかじゃなく、まあ女の人がそういうことしてくるんだから、まああれなんだろうな、みたいな。だからあんまりさ、そういう気なかったよね、なんかね。だからね、実際その時は多分、あんまりうまくできなかったんじゃない？ ちゃんと最後までしてないんじゃないかな。覚えてないけど。ただ、そんな記憶ある。だけどさ、女の人ってあれなんだよね。
俺なんかもさ、俺なんかは結構そういうこと何でも言って、下ネタでも何でも言っちゃうけど、女の人ってさ、言わないから、どうするかって言ったらさ、例えば、家に入れたら、なんかしてもいいよとかさ、あったらしてもいいよとか、そういう、行動によって OK か OK じゃないか出すわけだよね、多分、女性って。言わないから、めんどくさい。いるんだよ、本当に。だから、実際にそういうこと無理だよねって言って、無理ですって。あったら、あって、じゃあもう一回聞いたらと聞いたら、いいでしょって言うんだよ。って、君ダメだ言うてたやんって言うけどさ、どうもそういうルールがあるんですよ。わかります？だから、困ったりするね、俺は。でもそういうこと知らなかったらね。だから、女のその暗黙のルールというものを男として知らないと、ちょっとめんどくせえかなってなる。ただ僕は、そうやってなんかネットとかで特に女性と話す。本当はネットじゃない方がいいんだよ、俺は。あんまりネットって言うと、お前ネットでしか書かれんのかって言われるかと言うんだけど、違うんだって、だから、俺だってな。外に行くときもあるわいな。だけど、みんな聞いてよ。だけど、それこう、この前の話をすれば、俺はその、先週かな、先週の何曜日かな、水曜日ぐらいかな。お墓参り行ったの、お母さんの。で、福島県ですよね、僕のお母さんの、あれは、お墓行って。そしたら、びっくりしたな、綺麗な子いっぱいなのよ。女の人が綺麗な人ばっかなの。ほんでな、俺だってさ、男ですから話しかけたりしたいんだけど、ね、制服着てるよ、そういう子。だけど、そこで変なこと考えるのは、そんなこと言ったってお前、警戒されるよ、そんなもんってあるわけ。もちろんそうだと思うんだけど。でも、できないわけだよ。でも、向こうもそうですね。相手してくれ、いいよ。なんか、繁華街なんだ知らんけどさ、そういう、慣れてる女だったらそういう返事するのも知れないけど、まあ、そういう子じゃないわけだよ。これで、ダメなんだよ。それとしょうがないじゃないですか。インターネットっていうのは顔が見えながら、あっち便利だかなっていうとこあるわけ。便利ってのは警戒がそこまで、どっち警戒するかな。でも、文字打つだけだったら警戒しないだろ、ネットのは。だからそれで、何の話だっけ、それで話をね、するっていうこともあるんですけど、なかなかうまくこうね、僕のあれを伝わらないんですよ、ネットで、やっぱり。だからもう、ツイキャスやってますなんて言って書いたけど、もうやってませんね、全然。あのね、こんなところで愚痴ってしょうがない。つまんないっていうか、警戒されすぎて嫌になっちゃってね、私。はぁって。お前さ、めんどくさいよと思うじゃん、本当になんか。だからそれはな、男の人の共同責任ですよ。はっきり言って。要するにな、そういうことをされたことがある女が警戒するのであって、それは僕がそういうことしてなくてもな、僕の背後には全ての今までの、もう亡くなった人も含めて、男たちの、じゃ、連なってるんですよ。で、女はそれを見てるわけ。だから僕という個人を見てるのではなくて、ずーっと先の男を見てるわけ。で、その人が、裏切った人も含めて見てる。だから無理ですって。で、しょうがないと思うよ。それ理屈わかってるから。でもさ、何回めんどくさいなと思っちゃう。なんかさ。で、まあ、そういうことができないって話だよね、要するに今してるのは。困るんですよ。で、何が困るのって今だから要するに彼女はいないんですね、僕は。彼女がいないと困るって何が困るのって、すみません、言ったけど。性欲が溜まった時どうすんねんって話ですよ。そしたらお前、オナにしたらいいやんっていう話でしょ。ところがな、まあ、これ僕の場合の説明しますと、もう何十年ぐらい俺女にしてんだろう。13ぐらいかな。これって言うと、もう30年ぐらいしてるとしましょう。そんなにしないですよ。週にっていうか、平均的に言ったら週に2回ぐらいなんですよ。僕はそんなに性欲強くない。で、困るのをさ、 30年もオナニーしてると、できなくなってくるんですよ。わかります？なんでできなくなるのって言ったら、慣れてくるの、刺激にね。例えばその画面、AV なら AV ね。昔で言ったら AV ですよ。私、高校生の時のから見てるんじゃない？AV で見てるでしょ？だ二次元の画像を見ながらってなるわけ。で、てめえの手でやったりするでしょ？慣れちゃうんですね。刺激の強さとか気持ちよさってのは同じですから、大体。じゃあどういうものに行くかって言ったら、もちろん自分以外の女がいなきゃしょうがないじゃん、話だらけ。ところがいないわけでしょ？今の社会のシステムにおいては、まあ今、これ結構難しいので、これ面白いんでするけど、その彼女っていうものがそういうものを担当するわけでしょ？恋人の制度っていうのはどういうシステムどうかって言ったら、男が性欲溜まったら誰がするのかって言ったらね、他の人がする場合に。彼女がするのね。まあもちろん結婚してれば奥さんになるけども。あとは基本的に風俗なんですよ。仕事の人。職業とされてる方だけどね。あとは一人なんだけど、まあ相手がいる場合ってのはこの二通りなんです、大体。まあもちろんセフレとかありますけど、まあとりあえずそれは覗いてくださいよ。まあそういうのもありますけど。ところがいない人どうするんですか？君たち考えてくださいよ。君たちは彼女がいるかどうか知れませんが。え、ね、そうするとね、できなくなったらどうなるかって言ったらね、ストレスが溜まって大変なんですよ。で、皆さん必要でわからないけども、あれは身体障害者、障害のある方の、その性欲をどうするかっていうね、処理の問題、世話の問題っていうのをね、考えた人がいて、ホワイトハンズっていう団体あれは。あってね。で、それはその、なんだろう、介護士さんとかその、前に看護師、介護士さんみたいな資格持ってる人かどうかわかんないけど、そういうの持ってない人もいいのかもしれないけど、そういう人がその、障害のある方のところに行って、まあ、いろいろ生活の世話をするわけだね。で、そこで、ホワイトハンズっていうのはやっぱりどういうことをメインに考えやってるかといったら、その、性欲の、性のせいまでしようってことですね。それをメインに今までやってきてないよね。で、それって置いてけぼりになってるってことで、ホワイトハンズというふうに名前つけてやってるわけだけど。で、それは、ヨーロッパとかでもうやってるのね、前から。で、それはその、要するに性欲っていうもの、性欲を発散するってことはどういう意味があるのかってことを真面目に言ってて、健康には必要だ、不可欠だと言ってるわけ。で、それはね、それは皆さん、冷静に考えようよ。それは、別に障害があるとかないとかって関係ないですよ、それは。ただそれは、いわゆる健常者と言われてる人がなんでそういうこと言われないかってことですよね。それはね、いや、恋人なんか普通に生きてはできるんじゃないのみたいなことでしょ？嘘でしょ、そりゃ。思わないですか？できます？恋人って。自分が好きだと、音が告白する場合ですから、自分が好きだなと女に告白するやん。オッケーしてくれます女。しないでしょ、はあ、みたいな。私なんてもったいないですよ、なんつってね。タビトさんにね、もっといい人がいますよ、とか、提を断れたらね。お前に言われたくないよって、なんだけど。上から言うなよってね。だからね。女性の話も含めていいかもしれないけどさ、その、性欲の問題ってもっとシリアスに考えた方がいいと思うわけ。真面目に、ほんと。うん。その、やり方の問題は、もちろん議論する意味にはあると思うよ、もちろん。今さっき言ったように、その、たくさんの、そのチャットでたくさんの女と連絡先を交換して、複数の人とエッチしたんだとかいう話は困るよ。だってそれは、違うんだよ。健康を維持するってことをもう飛び越えてるわけですよ。ね？いろいろあるじゃん。例えばお酒飲むにしたって、ね、ある程度の飲むのはお酒は体にいいとされてますよ。健康にいいんじゃないのと。ところがお酒なんか飲みすぎたらもうアルコール依存症なんて死んじゃうんですよね、飲みすぎたら。だから程度問題ですよ、だから。ってことは、性の問題だって、必要不可欠な意味がまずあって、で、ある程度の頻度があって初めて健康は維持されるってことなんですね。
まあ、酒はなくたって生きられるから、またもうちょっと軽い話なんだけど。性の問題は、なきゃまずいですか。だからそこら辺は、そこら辺を、女がもっと真面目に考えなきゃいけないわけ。多分女って風俗という仕事についてなんか、ああいう仕事は絶対にやりたくないってさ、いいけどさ、どういうことかって言ったら、なんで風俗というものが存在しているか考えてほしいの。生命に直結するというか、その健康に直結してるんですよ。だから、そういうものがなかったらどうなるかって想像したらいいわけだ。ね。もちろん犯罪が増えることなんてわかんないよ。性犯罪が増えることかとかいう話はしたわけじゃないんだけど、健康じゃなくなるっすよ、男は。間違いないですよ。今の俺みたいな状態ですね。ところがさ、困ったことに、金もらえるならいいって女いるじゃん。まあ、売春っつうの言葉で言うと。いや、もっと若ければ炎上交際とか言うけど、いやいや、別で、だってかさ、違うじゃんってあるの、なんかね。でもなんかそんなお前がしたいのやらしてやってんだから金もらってなんでいけるんだよとか言うかもしれないけど、なんか違う気がするね。そうするとね、いいですか皆さん。そうすると、僕みたいに困ってる人とただやりたいだけの区別はつかへんねや。だから本来は聞き取り調査せえ、ほんま。でしょ？僕がこれで困っておりますって俺なんか真面目に考えたことがあるわけ。そういう相談ってどこでしたらいいんだって。病院で あんのかみたいなことですよ。でもきっと、そんなことをなんかわかんないけど、泌尿器科なんかで相談してもいいけど、したら、それは多分お店行った方がいいかなとかなるわけだよ。だから結局その、ホワイトハンズの話さっきしたけど、その利用してるね、男性の方がちょっとテレビ出てた。最初は風俗行ってました。でも風俗に行って、だからこう言ったんだよ。これ俺と似てんねん。罪悪感が半端なかったんです。これがよくできてるでしょ。皆さん冷静に考えてよ。風俗に行って男は罪悪感持つんだよ。で、これってさ、真面目な男に陥りやすい現象で、俺もそういうのあるわけ。で、それは、いいですか？それは、なんで生まれるかっていうと、女の人の気持ちを侵食してるんですよ。いいですか？女はそんなことしたくないって言うわけ。したくないことをやらせてる男、自分は良くないってなるね。たださ、そこのところっていうのは、もちろんいろんな男性がいてそういうところ利用してるからあれだけど、本当に困ってる男性だとしましょうよ。そのホワイトハウスの男性。ホワイトハウス利用してる男性の話聞いたら。全然悪くないわけ。だってそれが、絶対必要でしょ？だけど、そういう、あんた優しい男性というか真面目な男性という人は、そんなことしていいんだろうか、俺は。そしてホワイトハンズを利用するようになった。要するにそういうことは必要なんだって言ってるわけ。障害ある人だって性欲はあるんだって言って。ないわけはないだろうと同じであるって言ってて、あ、なるほど、そうだって共感したと思うわけね。大変だと思うよ。で、その、障害ある人大変だなと思うのは、それだって例えばね、彼女がいたらその人にしてもらえるんだけど、できにくいやろ？そういう人たちきっと、外に出歩くの難しい人がいて。大変だなと思って、露骨に大変だなと。だからなんか、そういうことを女の人が考えないと全然始まんないよね。で、それはある気がするんだよ。聞いたことがないね。結局、好きな人を探して、好きな人がそうだったら断らないよって話しか世の中で聞いたことがないわけ。だから、今の恋愛システム、一人一パートナー制ですよね、今の恋愛システムって。の中の話しかしない。だけど、今の恋愛システムが一番やべえな、危ねえなと思うと簡単で、できない人のこと考えてないんですよ。いいですか、皆さん。秋葉原で突っ込んだ人いたよね、なんか。 通りもやった人いたでしょ。あの人も結局なんか彼女ができないでなんじゃかんじゃって言ってたらしいんだけどさ、掲示板で。あれだってあいつだって彼女いたらああいうことしなかったかもしれないよね。そりゃそれだけでかい話なんだよ。それは楽しいとか楽しくないって話だけじゃなくて、性の問題と直結してるからなんだよ、それは。男としての自尊心の過去とも関係あると思うけど、まあ、それもあるし、そういうことよ。だから、こぼれ落ちている人間を無視してるわけ。で、じゃあ、いいけど、そういうこと考えてる、その、練習してもいいよ。だけど、こぼれ落ちるやつの話しろよって思うの、俺は。まあ、とりあえず恋愛するよね。恋愛システムあるよねって分かったよ。それいいけどさ。それ自己責任でやれっていうのって話だよね。自己責任でよできんだよって。男は、選ぶ側っていうか、声を告白する側でしょ？で、それでね、ダメだったらどうすんだって、だから。だから、簡単に言ったらでしょ？女は待ってるわけだね。告白を待つわけ。疲れる側なのね。まあ、それはそれ大変だと思うよ。だけど、例えばね、来ました。で、女がそういう風に困った状況だとしましょうよ。で、大受けできるやん。男逆でしょ？向こうから来ません、全然。行きます。お前行けよ、自己責任じゃって行くわけ。ダメです、全員。10人に告ったらダメです。20人ダメです。どうすんねんって話。そんなもん100人、200人行かないからいけないんだって言う人いるけど。できます？そんな心ボロボロやないか、そんな自信どんどん削られていってって話やろ。ああ、なんか、そこら辺の話って我々は、ちゃんと考えなきゃいけないよ。全然できてない。恋愛なんかして当たり前だよねって。俺たち芸能人か。川谷絵音か、俺は。おかしいやろこれ例えつかみどうすかそれだけど、おかしくない？いや、できないぞ、おるやんけって話だよ。女だって、いや、皆さんこれ聞いてるリスナーの方かもね、俺みたいに喋れないでしょ？俺だってこんなベラで喋ってるけど、番組だから喋ってるけど、女性の前で喋れませんよ、こんなの、俺。同じ喋ってくれる人いいんでしょ？話しないけど、なんか面白い人好きだという人いるけど、なかなかできないでしょ、皆さん、こんなの。だからなんか、そういうことできない人、苦手な人どうするのって話や。だからなんかさっき話戻るけど、それで困ってる人に対して、そうだよねって思う女が増えないとどうにもなんないよ。それって性欲だけの問題だと思ってる人いるでしょ。全部の問題だからね、男にとっては。根っこなんだからさ、その足にしょうがないよってね。だから、風俗というものが現存する、存在するってのはそういうことでしょ、だって。そうじゃないと成り立たんよ。それ必要じゃないものだったらこんな残りようがないよ。だからそこら辺をなんか、女だったら真面目に話したいなと思うの。でもまあ考えてる人出会ったことないね。ほんで男はどうのこうのとかって、男は体見えやつやだって、ちげえだ、てめえがそういうやつばっか絡んでんからね、バカローって。おめえがさ、とか言って。俺そういうこと思うんだよね。てめえがさ、車で送ってくれるからいい人だと思ったら余計なこと考えればいいねんだよ、バカローって。そういうこと言っちゃいけないの、番組で。番組でこういう、なんか、愚痴っぽい言っちゃいけないの。でも、そう思わないですか？目が不思議なんだよ。なんか結婚する前はいい人だったんですけど、子供できる前は優しい人だったんですけど、知るかよって。知らなきゃいけないけど。ね。それ知らなきゃいけないですよ。知らなきゃいけないけど。それはさ、君の目が不思議だったよねっていう。なんか感じますね、なんかね。なんかそこら辺の、ミスマッチを何とかしなきゃいけないっていうのもそうだし、だからそれはね、ミスマッチの問題と今の男の性の問題、性の処理の問題と繋がってくるって言わなきゃいけない。女性の問題もありますよ。もちろん。それを男も考えなきゃいけないっていうところもあるけど、僕はそれはちゃんと許容してるんですよ、ちゃんと。だそういう人がいれば、そういう、なんか、できればいいなと思ったけど、あんま出会ったことないっていうか、女は言わないからね。枯れちゃってるんですよって、うるせえとか。二重そぼろで枯れてるとか抜かすなとか、あるわけ。あれです誰のこと言ってるかわかんないかもしれないけど、俺だけわかってる。 なんだろうな。なんか、そこら辺のことを番組で僕は訴えたいね。なんか、こういうことまともに言ってんの、テレビとかで、あれ、テレビっていうか、テレビとか、テレビとかラジオでありますか？ないでしょ。聞いたことね。もうで、まあ、それ放送に乗らないのかもしれない。今だったらね、引っかかっちゃうのもできないけど。だからさ、いやらしいとかいやらしくないとか言う前にな、変態とか変態じゃないとか言う前に、大事だよねとか、必要だよね、不可欠だよねって話しろよってことだから。いい？だから気持ちいいんだよって話してもいいよ、もちろん。あのね、夜のスナックでしてもいい。二時過ぎても面白いからしてもいいけど。いや、それは、不可欠だから気持ちよくしてるのよ。そういう体なんだよね、俺たちの体って。そうじゃないとやらないでしょ、なかなか。我々が動物として生き延びるためにはだよね。生き延びるための仕組みですよね、これはもちろん。みんな知ってる、それぐらいだって。この人変態だとかなんか言うのいいけどさ。そっちの方面から見たら全然見えへんことがある。もちろん男の側にだって問題あるよね。そのマナーとかそういうルールというものを飛び越えちゃいけないですから、それは守ってください、皆さん。僕は守らなかったことありませんよ。だからそこら辺はあるとしてもさ、それでもしてない奴はいるからいけないんだけど、そういう奴がいるから、俺みたいな人がなかなか救われないんだから。だからこんな番組でなんか長々と喋っとんだろう、ほんと。長々と喋って収穫がゼロとかね。なんでやんなっちゃう、ほんと。でも、少しずつだけど最近ね、その、自分の性欲に対しては肯定できるようになってきたけど、なってきたんだけど、女の話を言葉のまんま受け取ると男はインポにしかならないっていうの知ってる？女の人の説明とか言葉っていうのはまんま受け取っちゃダメですよ、男が。あれ間違えちゃうよ。女って言ったことの裏側に意味持たせてるからね、ほとんどの場合。じゃ言葉だけを受け止めると男はまずいです。真面目なやつそうするからね。だからそこら辺の勉強中かな。だ自分にとって、だから、自分にとってどういう女がいいのかっていうマッチング組み合わせとしていろいろ考えたよ、最近。いないくせに。ただ、僕最近思ってるのはね、対等の関係はうまくいかない。まあよくわかった。俺こういう性格だからって、皆さんどういう、僕どういう性格かわからないんだけど、なんかこう、ほとんど子供なんですよ。まあ大体男の人って子供って言うけど、大きな子供とか言うけど、僕どっちかって少年なんですね。だから別に僕が偉いというわけではないんですけど、まあ僕がなんか言ったのはまあ、そうだねとか聞いてくれる人じゃダメなんだよね。同じように主張したらもうあんまうまくいかんのよね。なかなか。大して面白いこと言ってねえのになんか調子こで喋ってんだとかさ。あるけどさ。それはまずいね。それで番組で言うからあんまやらなかったけど。でもなんか、そういうのもあるよね。最近は男の中身と女の中身の違いという本をね、2冊ばかり読みまして、なるほど、こうなってるのか、とかいう勉強になりましたね。だから男の基準で女の言ってることを受け止めると、まあうまくいかないです。ちゃんと勉強しなきゃいけないですね、違いを。でもネカマさんとかもう長いことお前に聞いてもらってるけど、ネカマでは男でしょ。これって何？男人として女と付き合ってんじゃないの？もう結婚してんじゃん、この人。実は。だけどなんか面白いから、ネカマユキエって書いてるだけなんだけど、みたいな。そういうこと？いや別に子供いるんだけど、みたいな。そういうこと？でもなぁ、このネットラジオもう10年ぐらいやってんの？もう10年過ぎてる？まあ初めてが10年以上経つけど、これね、まあ、リア充ってこともあるけど、そのリア充になって、幸せになったら俺この番組やってないね。ただ、結局俺辞めるとしたらそういうことはね、リア充になったら辞めるんじゃない？幸せになって落ち着いたら辞める。あのね、俺ね、言い方変だけどね、幸せになってまで俺はこのネットラジオやる気ないよ。やっぱりね、 ネットラジオなんて、もうこんな言い方するけど、ネットラジオなんてさ、不幸せな人間がやるべきだよ。いい？不幸な人間が喋ってなんぼでしょ？だから、心の叫びになるわけだよ。満たされたやつが何喋んねんことで思わない。いや、子供が今度小学校に上がっちゃってるんだ。知るかって話でしょ。知らないって、そんなの。ね？普通に行かせりゃいいじゃん。ランドセル買えよ、お前は、みたいなことあるわけ。違うんだって。だから。満たされない思いを喋るから、それを聞いて共感する輩がおるわけやろ？もう絶対そうだって、そんなの。なんか、今日だけバレンタインデーとか言って、いや、なんか気づいたらバレンタインのチョコがいっぱい送られてきてねえんだ。知らないって言うんだから。光源氏か、お前は、とかね。知らないこれな。若い子知らないんだっけだから、そういうことじゃん。だから俺は、まあまあ、うまくいってるなと思ったらやんないよ。だからやらないっていうかやるんじゃない？真面目に。いやー、できないね、なんか。まあ、程よく喋ることはできるのかもしれないけど、原点ですから、そういう不全感っていうか、その、足りねえんだよ、この社会は、みたいなことがないと。ロックだよね、やっぱり。演歌、まあ、演歌もそういうとこあるけど、ロックに近いんだけどね、僕の思いは。これを喋ってる半分はロックだと思うよ。パンクとまでいかないけど、ロックに近いね。なんでこうなんだよ、みたいな。どうしてそうなるのっていうね、もう、萩本欽一さんみたいな感じですよ。だから、それは皆さんに言っとくからね、なんかね。まあ、俺がイオの付き合うなんてことは絶対ないと思うけど、ね、石原さとみさんにの人と付き合ってるんですとかね。堀北真希さんみたいなタイプの女性がと付き合っちゃって困ってるとか、絶対ないね。ああ。ないと思う、俺は。だけどまあ、そういうのはなんか、ラジオのクオリティと関係してんじゃないの？なんかね。それがないと、聞いた人ピンとこないんじゃない？なんかね。ああ。まあ、ということでね、なんか、40分経ったよ、もうこれ。ってまだな。やっとね、でも晴れてきました。ちょっとね、雨降って、曇ってて、つって、今日ダメかなと思ったけど、最近でも、お母さんの墓参り行ったとかもありますし、江ノ島ってあって知ってる？まあ、江ノ島有名か。湘南の神奈川県のね、南の方にあるんですけど、前にね、何年ぐらい前、7、8年前にその江ノ島神社だったのかな。神社に行って、おみくじを引いてきたのね。で、それをまた引こう。なんでかって当たってたんです、そのおみくじ。ああ。大学生になったって、これ、プロフィール書いてある。その大学に入る前に、受験のこと書いてあったらさ、ね、努力すれば叶うって書いてある。叶ったの、本当に。でも当たり前っちゃ当たり前。当たり前っちゃ当たり前だけど。いや、その時当たってると思ったよ、俺は。ほんで、また引いてね、当たってたんですよ、また。やっぱり神社はすごいなと。ほんで、で、まだ年始まって、あれだから知んないけど、土俵みたいな、その、縄でさ、締め縄みたいな、こう、締め縄じゃないな、藁かなんかで輪っかができてるね。で、その中に、通ると、邪気が払えるってね。だけど、その名前を書いてお金を置いてくださいって。それで、輪っかをくぐってください。書いてあんのに、しれっと、なんも言わねえ、しれっとその輪くぐるよと思う。だから、ダメだって言っていいじゃん。守れよ、なぁ。2秒で通過するなよ。ちょっとゆっくりやれよ、だったらってあるけど。悪いことしてると思ってんだろうね。チラッとしましょって。それダメじゃん。俺やってないよ。俺もやろうかなと思ったけど、悪いんやんけ。してない。ああ。まあ、ということで、なんか、もうすぐ45分か。また皆さん、コメントなり、おくださいな。コメントしかもらえないシステムが今。コメントだよね。いただければ、お読みいたします。女性のさ、リスナーは来てほしくない。なんか、ネカマさんとかじゃなくて。まあ、そういうこと喋ってないからね。着飾ったこと喋らないしさ。もうちょっと、女の人が気に入ってもらえないと思ってせよってあるけど。こんなにしない番組好きなの珍しいよね。 まあいいです。まあこれから暖かくなっていくということで、皆さん。ね、僕はちょっと風邪をひいておりますけど、体調崩さないでいただいてね。またこの番組更新されるのをお待ちしていただければと思います。おはようございます。ごきげんよう。